ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も始まりました、番外編でございますけども、今日本編でね、まあその、男性の、まあ男性のあそこがね、立ちやすくなる、立ちにくくなるみたいなことも話したり、あとでお届けしようかな、そのウィキペディアで調べようのコーナーをね、まあそこでちょっと喋、ったり喋らなかったりしたわけですけどもね、まあ男性といえばね、一人でしたりする方も多いんじゃないかなって思うんですよね。うん、このポッドキャストを聞いてくれているそこのあなた、オナニーしてますか？いきなり何でしょうかね。これ電車とかでね、まあポッドキャストの方はね、まあラジオ本編の方は、この夜中にお届けしているわけですけどもね、ポッドキャストっていうのはその、iPod とかに、このね、ピンクカルカル番外編を入れて持ち歩いたりするわけですけどもね、それで電車の中でねこのポッドキャストを聞いててね、横に人がいるというのにオナニーなんてね、僕が言ってしまったらこの耳から漏れているんじゃないかななんてね、すごくドキドキしちゃうんじゃないですかね。オナニーちょっとエコーかけてみたりね、するともうあなたの隣の人はもしかしたらそのあなたの耳のそばでね、何この人オナニーとか言ってる番組聞いてるみたいなねことになってしまって、僕としてはまあ嬉しい限りですけどもね。はい、まあそういう、立つような話とかしたんでね、今日はオナホールについてね、まあ僕そんな詳しくないですけどもね、未来のオナホールはどうなっていくのかなっていうことをね、話せれたらいいかななんてねさっき思ったんですけどもね、まあオナホールっていうのはそのプニプニのね、シリコン素材とか、まあスポンジのものもありますけどもね、プニプニのシリコン素材にまあそのなんか女性をかたどったような穴が開いてたり、かたどってなかったりもしますけども、その、シリコンのプニプニのところは、まあ、ちょっと狭めの穴が開いてるわけですね。でシリコンはよく伸びるんで、そこにね、その穴にローションを、流し込んで滑りを良くして、で男性が何かをそこに入れるっていうものがあるんですけどもね、男性ってバカですよね、そんなものを、使ったり、まあ使わない人のが多いのかもしれないけど、そういうものがあるんですよ、兵器がね、兵器じゃないけど、で、昔ねその東京名器っていうのが流行った時期とかね、まあいろいろあるんですけどもね、その時代その時代によって流行る、オナホールって呼ばれるものがね違ったりするんですけどもね、最近ではねテンガっていう商品がすごく流行ってたりしますね、結構ね一般の売り場でもね奇跡的に売られていることがあるみたいでね、以前ソニプラで売っていたみたいなこともね、聞いたこともありますけども、僕が見たわけじゃないんでよく知らないですけどもね、 うん、テンガっていうのはその、カップ型ホールでございましてね、その、カップ型ホールっていうのはそのカップの中に、まあ、使い捨てなんですけどもね、プラスチックの、まあ、水筒みたいな筒ですよ。筒の中に、シリコンであったりね、そのスポンジであったりで真ん中に切り込みとか穴が開いてて、でローションを入れて、何かを入れて中に出すみたいなね、ものだったりするんですけどもね、その、カップ型のオナホールに革命を起こしたのがこの、テンガーですね。うん、すごくイメージを変えましたね。カップ型ホールはね、周りにフィルムに印刷、シュリンクフィルムに印刷されてて、エッチな絵とかが書いてあるものが多いんですよ、うん、それで興奮してくださいみたいなところでね、うん、なんですけどこのテンガっていうのはね、もう本当に赤いパッケージと黒いパッケージと、白いパッケージでね、横にラインが入ってるだけで、で、アルファベットで TENGA テンガって書いてあるっていうね、うん、一見すると本当にとても男性がそういう時に使うようなものには見えないっていうものなんですけどもね、それがね、すごいかっこいい、かっこいいし、うん、なんかエッチなものにも見えないってことでか知らないけど、それが爆発的に売れたわけですね、うん、で、いろんなところで売っててね、これの販売を手掛けてるのが、まあ、作ってるのは株式会社テンガ株式会社、まあ、どっちか忘れましたけどもテンガ、さんなんですけどもね、これを販売を手掛けてるのが SOD ソフトオンデマンドなんですね。だからもうすごいルートがありましてね、やっぱり一気に広がってたり、するわけでね、やっぱ販売力があるっていうことでしょうけどもね、うん、でまあこのテンガはデザインが素晴らしかったんですけど、でこのテンガの後に出てきた、まあ他のメーカーもいろんなものを出してますけどもね、このテンガの後にこのテンガはエッグっていうのを出したんですよ。 EGG エッグ、まあ卵型、卵なんですけどもね、卵型のホールで、これがまたね画期的なアイデアで素晴らしかったのは、その卵、普通の卵の大きさですよ。でシリコン、丸々シリコンでできてるんですけど、そこに穴が開いててね、それだとね、もうなんか何か入れるにしても先っぽの方しか入らないじゃんみたいなことを思うんですけど、そこにローションを流し込んでね、それがねその先っぽ全体を入れて、今度はねグニーって伸びるんで、それごと下に引っ張るんですね、うん、これがね画期的なアイデア、まあよくわからない方は、なんか調べたりしてみてください。そんなものがあるんですけどもね、それを踏まえて、まあ、今後のーホール、メンズホールはどうなっていくのかっていうことですけどもね、僕以前ねアダルトエキスポっていうイベントに行きましてね、日本最大級のアダルトの祭典としてね、幕張メッセで行われたイベントがあったんですけどもね、第1回だけ、ありましてね、本当は第2回以降あるはずなのに、なぜか第1回で終わってしまったっていうね、幻のイベントがありましてね、僕それに行ってきたんですけどもね、そこでねすごいオーナーホールがありましてね、うん、女性用のなんだろう、電動なんちゃらっていうね、女性用のおもちゃあるじゃないですか、あれと、その最新型のホールは、こうなんかネットでつながるんですよ。でね、その女性用の方を女性が使うと、女性用の方を女性が使うと男性用、遠隔操作ですよ、男性用のそのホールがビビビって振動するっていうね、うわー未来だなーなんてね思ったんですけどもね、うん、であと確か男性が使うと女性用が振動するんだったかな、そういう機能もあったような気がしますし、あとね、AV に、うん、それ対応のね DVD とかじゃないとダメですけど、こう男性が使うと、その男性が入れてその AV を見ると、 AV の女優さんの顔の動きに合わせてそのホールが振動するみたいなね、これはすごいななんて思ったんですけどもね、それがなかなか、まあ、普及しませんけどもね、 今後どうなっていくのかっていうとこですけども、で、まあ、将来どうなるかっていうことでね、やっぱりそのね、オール電化ですよこんなとこで使う言葉じゃないような気がするけど、もっとやっぱ電動化が進むんですかね、どんどん電動になっていくのかななんて、そのピストン運動であったりね、回転運動であったり、あと充電式なんてものも出てきたりするのかなって、まあなかなか難しいのかなとも思いますけどもね、なんだろう、その電動にしなくてもいいから、もっと素材自体がね、このシリコン自体が特殊な、シリコンで、なんか脳を持ったシリコンみたいなすごいシリコンが登場して、シリコン自体が動くとかね、そういうのもいいんじゃないかななんて思いますけどもね。あとなんだろう、まあ風俗関係も、まあ、どんどん変わってってね、そのうちそのなんていうのかな、日焼けマシーンみたいなね、日焼けマシーンみたいなものに入ると、入って、まあ、入るときに、頭になんかコードとかつなげてね、なんかアバターみたいな世界になりますけどもね、 頭に、コードとかつなげて、で、日焼けマシーンみたいなものに入ると、その夢を見させられてね、で、さらにそのな何かそのシリコン系のものがあそこの部分をね、なんか自動で何かしてくれてね、気持ちよくなるみたいなね、機械がもしかしたら登場してくるのかななんてね、夢を見ておりますけどもね。まあでもそうなってきちゃうと、その風俗店とかがね減って、これは風俗嬢の皆さんが職を失うっていうのはね、あまり良くないんじゃないかななんて思うからね、あんまりそんな進みすぎるのも、いけないななんてね、まあ、人口が減ってきてますんで、それに合わせてそういうね、最新の機械も出るといいんじゃないかなと思いますけどもね。あとなんだろう、そうですね、オナホールパンツなんかがね、発売されるといいんじゃないでしょうかね、そのパンツ自体に、ホールがシリコン製の何かが組み込まれてましてね、パンツを履くときに何かあそこもそこに入れると、で、普段こう生活するわけですね。で、外出先で、まあ、歩きながらでもいいですよ、なんかちょっとスカッとしたいなみたいなことを思ったらね、スイッチを押すわけですよバカですね、スイッチを押すとなんか急に振動とかが始まってね、でも自分は周りにバレないように、何気ない顔をして歩いてねもう完全バカですね、バカですけど、で、まあ、外でも気持ちよくなれるみたいなねことになっていきませんけどもね、で、まあそういったものでね、外出先で、まあ、オナホールの中にね、気持ちよくなって、パンツ型オナホールパンツですよ、オナホールパンツの中でね、発射するわけですけどもね、発射したものはどうなるかって、これずっとそこにあるとね、衛生的にも良くないんじゃないかなと思うんでね、発射後は、昔の電車のトイレの走行中の垂れ流しみたいにね、歩行中に垂れ流しするとかね、うわ汚いな、まあそんな、汚い未来は想像しなくていいんでね、ここらで、ちょっと本編でお届けした、コーナーをお届けしたいと思います。今日はね、ミキペディアで調べようを久しぶりにやりましたんでね、お聞きください。さあそれではね、ここからはちょっと久しぶりにこのコーナー行きましょうかね、ミキペディアで調べようのコーナーです。なんか最近ちょっと調べたいことがありましてね、まあこのコーナーはどういうコーナーかと言いますとね、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビーと高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。ここにね、高性能コンピューターミキペディアがあるんでね、それを使って調べるんですけどもね、なんだろうな、最近ね、その友達とね、話をしてるときに、年を取っても、まあ、 男はなんか年を取ると立たなくなるとかできなくなるみたいなことをね、よく聞くんですけどもね、実はそうじゃないと、いつまで経っても男性は立つ人は立つんだっていう話になりましてね、そこからまあこのキーワード朝立ちの話になったりしたんですけどもね、皆さん朝立ちという言葉をご存知でしょうかね。まあ大抵の人はね、知ってるんじゃないかなと思うんですけども、今回はね、その朝立ちという言葉をね、調べてみたいと思いますよ。それではちょっとね、まずはコンピューターを起動しましょうかね。ここにボタンがありますんで、電源ボタンポチッと。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
さあ、立ち上がりましたね。朝立ちだけにじゃないな、じゃないけど、コンピューター立ち上がりました。それではね、ちょっと入力してみましょうかね。よいしょ、朝立ち、エンター。よし、これで出てくるかな、どうかな。
朝立ちという言葉を検索しました。
あー、出ましたね。
朝立ちとは自分の意識や性的興奮などに関係なく、朝起きた時に男性のあそこが勃起状態にあることを言います。朝立ちの正式名称は夜間陰茎勃起現象と言います。これは性的な夢を見たから勃起するわけではなく、睡眠のメカニズムによるものです。睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠が交互に起きますが、男性が寝ている間のレム睡眠時に一種のストレス解消作業として勃起現象が発生します。寝ている間にレム睡眠は数回繰り返されますが、人間はレム睡眠時に目が覚めることが多いため、この勃起現象が発生している時にそのまま目が覚めることにより、それが朝立ちとなります。かつては睡眠時に溜まった尿が刺激をして、その結果勃起が起こると考えられていましたが、研究が進むにつれて、この説は間違いだとされるようになりました。朝立ちを早めに収めるためには、排尿をするか、射精をすると良いです。しっかりと目が覚めていれば、放っておけば元に戻ります。また女性のクリちゃんでもそのようなことが起こることが確認されています。この言葉を使った例文としましては、うちの旦那毎日朝立ちがすごいのよ、妊娠中だから困っちゃうわ、カルカル何かいい対策ないかしらなどです。
なるほど、
さようなら。
はい、コンピューターありがとう。対策ないかしらって言われたってね、まあ今、うちの旦那毎日、なんか妊娠中でとか言ってましたけどもね、そんなミキペディアのコンピューターの内部の人はね、つい先日、いよいよ生まれましておめでとうございますっていうことをね、この場を借りて言っておこうかなと思うわけですけどもね。っていうかまあこれコンピューターなんですけどもね、だから妊娠しているとかそういうこともないんですけども、まあおめでとうございますですね。写真が送られてきましてね、まあ生まれたてにしては可愛かったですね。そうやってメールで送り返しておきましたけどもね、生まれたてにしては可愛いねっていうことをね。まあ、おめでたいことでございますね。そんな、ミキペディアさんが、読んでくれました、読んでくれましたっていうか答えてくれました。朝立ちについてですけどもね、とても、子供が生まれた人が、読む文章ではないようなね、気もしなくもないですけども、というかコンピューターなんですけどもね、朝立ちの正式名称は夜間陰茎勃起現象。正式名称とかあるみたいですよ。睡眠時に一種のストレス解消作業として、勃起現象が発生するんだって。どういうストレス？その寝ている時のに起きている体に対するストレスっていう感じ？ 普段のストレスとかだったらね、会社で怒られたりばっかりしている人はもう夜中中なんかビンビン状態みたいに、なっちゃうのかななんて思いますけどもね、で、寝ている間にレム睡眠は数回繰り返されるけど、人間はレム睡眠時に目が覚めることが多いため、この勃起現象が発生している時にそのまま目が覚める。レム睡眠時にこの、勃起現象が起きるわけで、で人間っていうのはレム睡眠時に目が覚めることが多いから、この現象が起きている時に、目が覚めちゃう。そうすると、まあ、当然、立った状態のまま目が覚めるってことで、この朝立ちっていう現象が発生するわけですね。だからあれでしょうね、そのレム睡眠時、ノンレム睡眠ね、レム睡眠とノンレム睡眠がありますけど、ノンレム睡眠の時に無理やり目覚まし時計で起きた場合は、もしかしたら朝立ちしてないってことかな。これは面白そうじゃない？なんか調べてみるとっていうか、なんかね、明日の朝とかさ、パッと目が覚めて朝立ちしているとしたら、あ、僕はレム睡眠の時に目が覚めたんだっていうことでね、一日、僕は今日はレム睡眠の時に目が覚めたから勃起していたよっていうことを思いながら一日過ごせるということでね、いちいちそんなことを思いながら過ごす必要もないかもしれませんけども、そういうことですね。で、逆の場合は、ノンレム睡眠の時に起きちゃったから、まあ、目覚めも悪いわ、あそこも立ってないわ、困ったもんですっていう、まあ立ってる方が困ったもんか、トイレ行ってもしにくいしね、というわけでございますよ。なのでね、皆さんちょっとね、ぜひね、明日の朝はね、チェックして、そして僕の番組にね、結果報告を送ってください。電子メールの方は786@lovet.co.jp786@lovet.co.jp、 そしてファクシミリの方は 0565-32-0130 までお願いいたします。番組ステッカーの、ピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで今日は、とても勉強になりました。朝立ちを調べました。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。皆さん朝立ちしてますかね。なんか朝立ちっていうとね、そのすごく健康的なイメージとかあったりなかったりしますけどもね、まあ本当トイレに行った時ね、結構、しにくかったり不便だったりしますけども、はい、朝立ちをして健康にお過ごしいただけたらと思います。で、まあ朝起きた時に朝立ちなうとかね、言うといいんじゃないですか、ということなんですけどもね、流行語大賞ノミネート候補語がね、発表されておりますね。まだこのポッドキャスト版を公開する時もね、まだ、実際何が選ばれたのかとか大賞とかは発表されてないと思いますけどもね、まあでもポッドキャストはずっと残るんでね、12月1日にね、結果が発表されます。2010年、流行語大賞ですけども、ノミネートされてる言葉はですね、iPad、カップリング、無縁社会、 3D、 AKB48、 K-POP、 それからさっきもありました朝立ちナウ、朝立ちナウじゃないね、ナウ、何々ナウ、それからいい質問ですね、それから名ばかり高齢者、イクメン、家庭内野党、これ全部読むの？まあ、僕のさじ加減ですけどもね、ガラケー、それからゲゲゲのほにゃらら、白戸二郎もよろしく、もう飛ばしていこう、生物多様性とか、あとは、整いましたとか、それからパウル君、 パワースポット、ブブゼラ、モシドラ、モテキ、リア充、オカちゃんごめんね、壊し屋、何々ぜよ、剛腕、山ガール、女子会、食べるラー油、あとは東京スカイツリー、本田さんかっけー、それから33人の奇跡、ベスト16、これワールドカップですね。それからイラカンダメカンとかね、2位じゃダメなんですかっていうことになっておりますけどもね、まあどれも本当に、聞き覚えある、言葉が多かったりしますけどもね、まあ中にはよく、そんな流行ったかなっていう、でもこれ本当に年代によってね、いろんな流行ってる言葉も微妙に違ったりするんでね、これは僕だけの意見で何とも言えるもんじゃないですけどもね、これどれが取りそうかな、ちょっと予想、まあでも予想するのも難しいですけどね、AKB48 とか、まあ本人たちが人気になってますけども、言葉は、対象とかね、取れるのかみたいなもうありますけどもね、何々 now とかね、結構いいんじゃないですかね、僕的にはあとはね、ガラケー、ガラパゴス携帯ね、ガラケーって言葉とか、あとは取りそうっていうか、僕の中でまあ、対象じゃないかなっていういろいろはね、ガラケーとか何々ナウとか、あと整いましたもね流行りましたね、それからパワースポット、あとブブゼラもねいいと思いますし、リア充もいいんじゃないですか、それから何々ぜよ、このあたりもねいきそうですね、それから山ガール、あとは食べるラー油、あとは、ダメカン、このあたりじゃないですかね、これ全部使ってなんか文章できないかな、ちょっとそれは無理があるか、ガラケーナウ、整いましたがちょっと無理があるな、今そんなすぐできないもん、時間が欲しいところですけどもね、整いましたガラケーナウとかけましてみたいなできないからね、ちょっと整いましたは外してなんか言葉できないかな、文章、ガラケーナウ、パワースポットでガラケーナウなんてさ、まあ携帯を使ってたりしたんですけどもね、まあでもそのパワースポットではそういうことはするべきではないと思ったんですけども、ブブゼラどうしても吹きたくてさ、でまあブブゼラ吹いたっていうことがやっぱり今年の、リア充なのかななんて思うぜよね、でまあパワースポットの帰りにね山下ってったら、まあ、山ガールとね次々と遭遇しまして、まあ山ガールがね途中途中で、みんな食べるラー油をね、食べるラー油だけに食べてましてね、なんかよくわかんないですけどもね、まあでもねこんな無理やり文章を作るなんてダメかん最後なんかダジャレで終わっちゃっていいのかな、カルカヤサトシでした。